ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と
JR2KHB 須田と
JF7PLG 小畑と
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、アマチュア無線の真髄を探る第5回ということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
この6月でハムのラジオはラジオ成田で放送させていただくようになり、5周年を迎えました。パチパチパチ
パチパチパチパチ。先週すっかり言うの忘れちゃいましたですね。
はい、ここまで支えていただいた、ね、皆様に心より感謝いたします。この先いつまで続けられるかは分かりませんが、どうぞよろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。
ARRL のネットワークというかね、ネットのサービスの障害ですね。これちょっとずっと長引いてるみたいなんですけれども、5月末の時点で VE の試験システムとかから A1、W1AW ですね、この局の運用予約も復旧したそうなんですけれども、はい、LOTW が、ね、まだちょっと再開してないということで ね、もう皆さん頑張ってやろうと思いますんで ね、再開を、ね、頑張って待っております。
もう待ちましょう。
週末にですね、ARRL のデジタルコンテスト、インターナショナルデジタルコンテストがあったんですけど、うん、このコンテスト受付システムは動いてました。ログの受付システムは動いてましたね、うん、はいは
い、ということでございます、
はい、
今日の話題ですけれども、アマチュア無線の真髄を探る第5回ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということで今日はもう初っ端から須田さんにバトンタッチということで、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。一応言っときますか、アマチュア無線の真髄を探るのコーナーでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。第5回になりましたですね、はい、お正月から始めて第5回、もうだんだん暑くなってきた頃合いですけども、はい、時が経つのは早いなというのをつくづく感じますけどね、
はい
はい、いよいよこのアマチュア無線の真髄探るコーナーもですね、真髄の真髄のところまでちょっと聞き始めてですね、だんだんリスナーの方も置いてきぼりにしてないかということを、まあ、表面上は心配してるってことなんですけども、気にせずコーナーを進めていこうと思っております。
はい、
はい、前回ですね、アマチュア無線の5つの特徴っていうのをちょっとやってまして、何をやってたかっていうと、アマチュア無線を外から見てですね、こう社会の中のアマチュア無線の位置づけというのをこう考えてみようじゃないかということをしばらくやってたというわけなんですね。で、その5つの特徴っていうのは何だったかと言いますと、これは私が去年の春にですね、電子情報通信学会の開始というところに書いた文章からちょっと引用してきてるんですけども、無線通信としてのアマチュア無線っていう特徴がまずありますと。それから自由な実験と研究のプラットフォームとしてのアマチュア無線という特徴があります。それから、研究者のコミュニティとしてのアマチュア無線というやり方があります。民間通信のネットワークとしてのアマチュア無線というのがあります。それから社会活動や趣味の掛け算作用素としてのアマチュア無線がありますという、まあ、この5つを紹介したわけですね。うん、で、いちいち言葉が難しいんですけど、まあ一番最初のその無線通信としたアマチュア無線っていうのは本当にその一番コアの部分ということでね、このコーナーの一番最初の方に電波法じゃないですよね、電波法思考規則ですか、の、定義とか ITU の定義とかやりましたけども、まあいわゆる金銭上の利益のためでなくから始まる、おまじないですよね、おまじないというか条文なんですけど、まあ皆さんおまじないのように多分覚えたことと思いますが、
はい、
はい、 まあ、あれで代表されるようなものが、まあ、無線通、アマチュア無線のいわゆる無線通信の部分ということになろうかと思います。で、それから、自由な実験と研究のプラットフォームとしてのアマチュア無線。まあ、これは、特にアンテナとか作ったりですね、無線機修理される方にとっては、あ、そりゃそうだよね、とこう納得していただく場所なんじゃないかなと思うんですけども。ね、自分でその無線機を作ったり、修理したり、改造したり、まあ、アンテナもしっかり、付属機器もしっかりですけど、それをこんだけやって、まあ、いろいろ申請とか日本の場合めんどくさいですけどもね、やっていいよということになってて、しかも、その使っていい周波数がこれだけ広くある、上から下まであるっていうのはすごいことですよねっていうお話をしてたんじゃないかなと思ってます。
はい。
はい。で、3番目、研究者コミュニティとしてのアマチュア無線ということで、ちょっと先週の放送でですね、先週じゃない、ごめんなさい、先月の放送でですね、まあ、技術研究みたいなちょっと側面をちょっと紹介しすぎたかなと思ってるんですけども、これ必ずしも多分技術研究に限らなくてですね、例えば、アマチュア無線 その社会的な作用とかの研究をしてる方ももちろんいらっしゃいますし、あと教育的な話もね、当然アマチュア無線の、を使って、まあ、教育にどう役に立てるかみたいな、そういう研究もあると思うんですよね。で、当然アマチュア無線機点だけじゃなくてですね、例えば本業は学校の先生ですと、でアマチュア無線の世界は趣味としてやってますっていう中でも、そのアマチュア無線のコミュニティに入ってくれば、まあ、教育側のその研究者っていうとちょっと言い過ぎかもしれないですけども、まあ、教育側の目線を持ったプロフェッショナルとして、アマチュア無線を楽しむって、これもまた、コミュニティにとってすごく価値のあることなわけですよね。はいはい、うん。という、そのコミュニティの強さという意味でですね、まあ、研究者コミュニティってちょっと、書いてますけども、実際にはその、コミュニティを作る、そのツールとしてのアマチュア無線っていう言い方もできるのかもしれないですよね。
そうですね。
うん、はい。で、そしてですね、民間通信ネットワークとしてのアマチュア無線、またこれまたちょっと難しい言い方をしてしまったなと我ながら反省なんですが、うん、まあ、これはどんな企業とか国とかですね、軍とかとか、まあ、そういうものからは独立したネットワークを世界規模で作れてるって、これすごいことなんですよねって話をしたかなと思いますね。
はい、
うん。で、それのために役に立ってるのが、まあ、非常通信とかっていう話も、まあ、部分的にはそういうことありますし、
うん、
まあ、あと、DXCC モストウォンテッドリストなんて見てもわかる通り、アマチュア無線が全然出てこない国っていうのは、やっぱりそれなりの事情がある国や地域が多い。まあ、地理的な事情もありますけども、やっぱり政治的な事情とかあるっていうことを考えるとですね、
はい、
やっぱりアマチュア無線って自由と民主主義の象徴なんだってことは一つ言えるんじゃないかなっていう話をしたと思います。
はい。
はい。で、最後、社会活動や趣味の掛け算作用素としたアマチュア無線。まあ、これが、これからのアマチュア無線の広がりに一番私が期待しているところではあるんですけども。うん。つまり、ARDF ってアマチュア無線の、まあ、競技といいますかね、分野が一個ありますけども。あれは、まあ、オリエンテーリングとアマチュア無線をうまく掛け合わせて、こう、作っていった結果ですね。オリエンテーリング側からも、この ARDF の世界に入ってくる人がいっぱいいると。
うん、
この間ちょっと ARDF のちょっと集まりに私個人的に行ったんですけども、そのオリエンテーリングの地図を作るプロフェッショナルの方が、この ARDF 始めたっていう話を聞いてですね、それぐらいその、なんていうんですか、うまくその、はい、他の活動、趣味との掛け合わせがうまくいってる例なんだなっていうのをつくづく思いました。
はい、
なかなか私もソタとかね、サミットオンジエアとかで、まあ、山登って無線やってってことで、まあ、登山との趣味の掛け合わせなんじゃないかっていうのを、まあ、よく言われるんですけども、なかなかその山趣味の人からアマチュア無線入ってくる人ってのはやっぱり少ないですよね、どうしてもね。
はい、
うん、そうやって考えると、やっぱりソタも、まあ、他のアマチュア無線過ぎないっていうところではいい例ではあるんですけども、
うん、
やっぱりこの高齢になるにはやっぱり ARDF ぐらいのその相互流入というんですかね、
うん、
がないと難しいのかななんて思ったりしたんですけどもね、
はい、
うん、まあ、とにもかくにもいろんなその周辺の趣味や社会活動と、まあ、こういうか関係を作ってですね、新しい楽しみ方を生むことができるっていうのがアマチュア無線ですね、
はい、
まあ、そんな5つの特徴だったわけです、
はい、
うん、で、こっからですね、この真髄のコーナーで、まあ、あと何回分かちょっとまだ計画作ってないんですけども、まあ、アマチュア無線って外から見たときにこういうもんですよねっていうのを、ちょっとこの5つの特徴でを元にですね、考えることで新しい価値を作っていこうって、こういうちょっとしばらく、ストーリーになるっていう予定になってます。 で、つまりどういうことかって言いますと、アマチュア無線とはってこう、まあ、辞書を引いたとしまして、まあ、辞書を引いてどう出るかって、調べてくださいって言うけど、私は、まあ、アマチュア無線とはこういうっていうふうに、まあ、調べたとしましてね。で、その一つの、答えの過程として、まず、その無線通信の部分が中心ですから、アマチュア無線とは、金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な技術の、無線技術の興味によって行う、事後訓練、通信、技術的研究、非営利の、あと、ここからはちょっと、増えた部分ですけど、うん、非営利の社会貢献活動、教育活動を行う無線通信を中心にした、うん、中心にした、うん、まあ、残りの4つの特徴ですね、うん。自由な実験と研究のプラットフォームであり、うん、研究者コミュニティ、まあ、またはコミュニティの、形成ツールであり、うん、民間通信ネットワークであり、うん、他の社会活動や趣味の掛け算作用としての作用素としての役割を持つ社会活動であるとこう書いておけばですね、大体僕らが、うん、アマチュア無線だなと思っているものは大体網羅できるんじゃないかなっていうふうに、一旦ちょっと思って進めたいと思います。
はい。
うん、もちろんこの過程に穴があることって多分全然あると思うので、うん、そういうのもちょっと検証しながらですね、でも大体、こういうふうにちょっとアマチュア無線説明、全体を説明できるよねって思うと、やっぱり多少なりとも心強いんじゃないかなと、これから議論していく上でですね、うん、
はい、
うん、と思うので、一旦こんな風に説明できると、皆さん思うことにしましょう。
はい。
はい、
で、これ実は絵に描くとすごく分かりやすくて、
うん、
その絵がありますので、はい、ホームページの方に貼り付けておきたいと思います。
ありがとうございます。はい、私が20分ぐらいで描いた絵ですけども、はい、
こういうイメージなんだなっていうのが、
そうですね、
イメージつきやすいですね、これです。
うん、まあ、この話、考えをしたとき、私の頭の中にこんな絵を描いてたんです、ということなんですけどね。うん、まあ、無線通信っていう要素が真ん中にあって、
うん、
まあ、その外側に他の4つの特徴があって、
うん、
で、そのオーバーラップできるような部分をいかに増やしていくかっていうことかなと。うん。うん、まあ、そんな絵がきっと、ハムのラジオのホームページとか、あるいは YouTube でお聞きの方は今頃見えてるんでしょうかね。
はい。
はい。と思いますので、ちょっとイメージ、私の頭の中のイメージを共有 して、ご覧いただきながら、ちょっとこれからのお話を、させていただこうかなと思うんですけども。
はい。
はい、で、早速ですね、この前提に立っていろいろお話をしてきたいんですが、ちょっとその前にですね、まあ、アマチュア無線の社会的価値を論じるのは分かったって思っててほしいんですけども、まあそれはよろしいと。だけど我々アマチュア無線って趣味っていう風な側面って絶対あるよねっていうことは絶対あると思うんですよ。で、私も当然そのアマチュア無線を趣味としてやってる面がやっぱり大きいわけですし、
はい、
うん、皆さんそのアマチュア無線を楽しんでやってらっしゃるっていうところが、まあ、なので、こういう、この番組も楽しんでお気になってくださってると思うんですけども。
はい、
うん。で、今までの議論で、その趣味っていう側面をちょっとあまりにしてこなかったもんですから、一応、趣味としてのアマチュア無線っていうところをちょっと簡単に触れておこうかなと思ってます。
はい。
で、まあ、なんでこれまでちょっと、この真髄のコーナーでですね、その趣味としてのアマチュア無線のあり方っていう話をしなかったか、まあ、何しろできなかったかっていうとですね、
うん、
まあ、このコーナーの趣旨として、まあ、アマチュア無線をですね、俯瞰的に、あるいは抽象的に、外側から見ていこうっていうことが一つの一大テーマだったんですね。
うん、
で、今日も冒頭でも言いましたけども、まあ、社会の中でアマチュア無線がどう、まあ、極端に言っちゃうと、社会の中でどう生き延びるかっていう話ですよね。
はいはい、
うん。その、いろんな社会活動の中でのアマチュア無線っていう、一社会活動として捉えるっていうことをキーにしてた。まあ、いわば、マクロな目線っていうんですかね。
うん。
うん、マクロ視点の議論をしてました。で、これってどっちかというとですね、その、趣味としてアマチュア無線を楽しんでる一人一人の目線っていうよりかは、むしろそのアマチュア無線をですね、こう、なんていうのかな、
うん、
まあ、アマチュア無線連盟とか、日本でいうとこの総務省とか、こうアマチュア無線をこうマネージする側の立場、
はいはい、
うん、の、目線に近いんだろうなと思ってます。
うん
うん、つまりアマチュア無線ってこういう価値があるから、こう胸を張ってですね、アピールできるよね、とかですね、うん、そういうちょっと大きな目線になってるっていうことなんですよね。うん、で、一方でやっぱり趣味としてのアマチュア無線っていうのは、やっぱりその人によって楽しみ方違いますよね。
はい、
もっと言うと、その興味の持つ対象が全然違いますよね、と。
うん。
うん、 その技術的な自分で無線機一から作ることが楽しいっていう人もいれば、まあ、そのあるものをパッケージとして捉えてそれをどう組み合わせるかっていうのが楽しいっていう人もいるでしょうしね、うん、ということでやっぱり個々人によってしまうっていうことでどうしてもこう内側からの視点といいますかね、うん、あのミクロな視点に立ってるっていうことになると思うんですよね。でしかもだからこそですね、あんまりその抽象化、抽象化してもあんまり意味がないっていうところがあるわけですよね。人によってその感じる楽しみが違うものをどうこう抽象化して、まあ抽象化しようと思えばできるんでしょうけども、あんまりこれ意味がない議論になるのかなと。
はい。
うん。
はい。
で、あと何よりですね、まあ大体この、まあこの番組でもですね、あるいは他の番組でも、まああるいは他のメディアでも何でも、大体この話みんなやってるんですよ、うん、あんま趣味としてのアマチュア無線の話ってずっとこの番組でもやってるじゃないですか、
はい、
あんまりこのコーナーでわざわざ触れるまでもないかなっていうところもあってですね
はい、はい、
ちょっとあえてやってないっていうところもあります、
うん、
で、まあ、ただそのミクロとマクロどっちがいいっていう話でももちろん全然なくてですね、
うん、
しかも見てるもの同じはずですから当然相互に関係してるはずのものですよね、
うん、
例えばその、まあ、アマチュア無線 の、 その例えば連盟っていう、まあ、マクロなものがあった時にですね、当然それを構成するのはミクロなそのメンバー一人一人だったりするわけですよ、
うん、
だからアマチュア無線 の、 そのマネージする側の目線っていうのは結局その一人一人がまあどう活動してるか、どういうことを楽しんでやってるかっていうことの集合の結果でしかないっていう言い方もできるわけで、
うん、
当然そこは関係してると。で逆に言うと、まあ、マクロな視点でですね、社会価値としてのアマチュア無線こういうのを打ち出していきたいんですよっていうことをこう例えばアマチュア無線連盟が言ったとしてですね、それをじゃあどうやって実現するかっていうと、やっぱりそれを個人個人で趣味として楽しんでる一人一人にこういかに楽しんでもらいながらそれを実現の方向に向かっていくかっていう、そういうストラテジーがいるっていうことになるんですよね。うん、まあ、そこは実に難しいところではあるでしょうけども、はい、ですので必ずしもそのマクロな目線だからその趣味としてのアマチュア無線にとはちょっと目線が違うだけなんだけど関係しないってことじゃないんだよっていうことを一応ここでお伝えしたかったことの一つでした。
はい。
うん。でやっぱりこのコーナーの議論っていうのは本当に基本的な考えの整理っていうことで、まあ本当に抽象的に俯瞰的にっていうことを何度も言ってますけどもっていうテーマでやってます。で実際にはさっきも言いましたけども、それをどうやって実現していくか、どうやって、まあ、社会実装していくかみたいな言葉も使いますけども、
うん、
各そのアマチュア無線家がですね、どうやってその楽しんで、見ながらそのアクションできるものに落としていくかっていう話が絶対続くんですけども、うん、一旦はその基盤の整備といいますかね、基本的なところの整理っていうところをちょっとしばらく続けてって、でちょっとこのコーナーでももし余裕があればですね、まあ、余裕っていうのはこの時間枠の余裕と私の余力っていう2つの意味があるわけですけど、
はいはいはい、
余力があればちょっとどうやってそれを、うん、アクションに個々人のですねアマチュア無線化のアクションに落としていくかって話もできたらなというふうに思ってます、
はい、
まあ、なのでこのコーナーを聞いても当然そのですねコンテストのスコアが飛躍的に伸びるとかですね、DXCC の超チンエンティティが取れるとか、そういうご利益は直接にはないんですけどね。ないんですけど、まあ、そういうものだと思っていただいてですね。
うん、
まあ、もしかしたら、そうですね、アマチュア無線って何ですかってこう、人によく聞かれることがあると思うんですけども、
はいはい、
その時にちょっと胸を張れる感じが増えるぐらいのご利益はあるかもしれないというぐらいのことだと思っていただきながら、はい、ちょっと真面目に聞きすぎると難しい話でもあるので、はい、気楽にいつもの通り聞いていただければいいかなと思っております。
はい。
はい、ということで、前半1パート丸々ちょっと趣味としてのアマチュア無線の話に使ってしまったんですけども、
うん、
次のパートがですね、本格的に、神髄のコーナー入っていこうと思います。
JQ3CIL です。大阪からハムフェア来ました。ハムのラジオ。
それではここで、無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画からのお知らせです。QCQ 企画は今年の4月で創業40周年を迎えました。創業以来40年の感謝を込めて2024年度は1年間を通じて様々なキャンペーンを展開いたします。今回はキャンペーン第2弾の 陸徳講習会キャンペーンのご紹介です。 QCQ 企画では第2級第3級陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。陸上特殊無線技師とは電波法令で定める無線従事者資格の一つで、陸上に開設する業務無線局に従事するために必要な資格です。この資格を取得すると、近年注目されている空撮や測量などで活躍している業務用ドローンも扱えるようになります。そんな陸上特殊無線技師の養成課程講習会をお得に受講したい方に、このキャンペーン中に陸上特殊無線技師の養成課程講習会にお申し込みをすると、受講料金から3000円引きでご受講いただけます。お申し込み方法は簡単、 QCQ 企画のホームページに記載されているキャンペーンコードを申し込みフォームに入力するだけで、自動的に受講料金が割引となります。キャンペーンは6月30日23時59分まで実施中。お仕事に使える実用的な陸上特殊無線技師の資格をこの機会にぜひゲットしてみてはいかがでしょうか。 QCQ で検索。QCQ 企画では先ほどご紹介した第2級第3級陸上特殊無線技師と第3級第4級アマチュア無線技師の養成課程を実施しています。養成課程の受講方法は2通り、養成課程講習会と養成課程 e-learning からお好きな受講方法をお選びください。養成課程講習会はプロの講師が懇切丁寧に講義をいたしますので、初めての方でも安心してご参加いただくことができます。北は北海道から南は九州まで幅広いエリアで講習会を実施していますので、当社ホームページからお近くの講習会場をチェックしてみてください。ご家族やお友達同士、会社の仲間たちと一緒に参加ももちろん OK。 4アマ2陸徳は2日間、3アマ3陸徳は1日で修了試験まで受験ができるので、短期集中で資格を取りたい方にはおすすめです。養成課程 e-learning はスマートフォンやパソコン、タブレットを使用してお好きな時間にお好きな場所でご学習ができ、最後の修了試験は最寄りのテストセンターで受験ができるサービスです。受講期間は90日間、隙間時間にサクサク進めるもよし、繰り返し動画を見てじっくり進めるもよし。動画は何度でも視聴することができるので、何度も復習したい方におすすめです。テストセンターは全国に300カ所以上あり、受講者様の都合に合わせて試験会場、試験日を選択いただけます。お休みが合わず講習会に参加できない方もこれなら安心ですね。実際の受講の流れや受講料金、講習会日程などはホームページからご確認ください。最後に通信教育講座のご紹介です。現在第1級陸上特殊無線技師10月期の受講生を募集しています。当社オリジナルのテキストと問題集でご学習いただいた後は、本番さながらの試験問題を体験できる5回分の模擬試験問題で演習を重ねましょう。わからない問題は質問掲示板から質問することができます。専任の講師が皆様からの質問に一つ一つ丁寧にお答えしますので、サポート体制もバッチリ。 QCQ 企画の通信教育講座で上級資格を目指してみませんか？第1級陸上特殊無線技師10月期の受講生は7月末まで募集しています。QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4QCQ まで平日9時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
International Radio Broadcasting. International Radio Broadcasting. 83.7 Radio Narita.
若者ハムの支援コミュニティ、ヨタジャパンをご存知ですか？ヨタジャパンでは私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代、20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
はい、では引き続き須田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。で、今回の本題なんですけども、はい、今回ですね、今日5つの、特徴っていうのをさっきおさらいしましたけども、じゃあ、本当にこのアマチュア無線っていう我々が考えているものが5つの特徴というものでちゃんと説明できるのかっていうことをですね、ちょっと検証してみようかなと思ってるんですね。うん。で、それは例えばどういうことかっていうとですね、例えば、まあ、アマチュア無線の楽しみ方とか、アマチュア無線って、どういうことやってるのって、まあ、調べますよね、大体、アマチュア無線これから始める人が。で、大体こう、ずらっと出てくるじゃないですか。例えば、コンテストがありますとか、アワードがあります。まあ、アワードもいろいろですけど、例えば、この番組だったら DXCC の話とかね、いっぱいやってますけど。あるいは、さっき言った ARDF がありますとか、あるいはそれですね、例えばハムフェアみたいなアマチュア無線のイベントに、まあ、参加するであるとか出展するであるとかって、関わり方はいろいろですけども、そういうイベントに行くっていうのも一つのアマチュア無線の楽しみ方だったりするかもしれないですよね。ということで、そういったアマチュア無線の各楽しみ方がそのちゃんとその5つの特徴で説明できるのかなっていうのを今回検証企画です。いろんな、今実は我々の手元のノートにはですね、アマチュア無線の こんな楽しみ方あるよねっていう箇条書きがですね、はい、10個ぐらい並んでます、はい、これをちょっと5つの特徴に当てはめて考えてみようと、はい、で、説明できるだけじゃなくて、あわよくばですね、こういう価値ももしかしたら見出せるんじゃないのみたいな議論までできると、もうこのコーナーをやった価値があると、はい、このコーナーの真髄が出てくるということになりますので、ちょっと皆さんでここはフリーディスカッションしてみようかなと思ってます、うん、で、まずですね、まあ、一番分かりやすいのはそのコンテストとかですね、 DXCC とか、うん、まあ、いわゆるその、まあ、アマチュア無線の、まあ、王道コースといえば王道コースですよね、楽しみ方の一つの、うん、で、これをじゃあ5つの特徴に当てはめるとどうなるのかなと。で、なんとなく、まあ、イメージからすると、やっぱり無線機の前で、マイクを握ったり、電源を、まあ、最近マイクも電源も握んないですね、DXCC の。もうみんなパスキーボード叩いてるだけですけども、うん。っていう、まあ、無線機の前に座ってっていうことですから、まあ、無線通信のそのコアの部分だけなのかなって思うんですけど、うん、まあ、実際確かに私もほとんどその部分なのかなとも思っちゃうんですけど、うん、なんかこの4つの特徴、あるいは他の特徴でこううまく絡められないかなというところをちょっとまず考えてみようかなと思うんですけどね、うん、
まずそういった方はやっぱり得点を上げようとすると、うん、設備の充実を図りますよね、
うん、図りますね。
アンテナを充実させたり、無線機を変えたり、
うん、
ね、いろんなところ手入れますよね、
うん、
これはその人の実験研究で、
実験研究ですね。
ですよね、
うん、当然そこで、まあ、コンテストもいろんな今技術がありますからね、ソフトウェア的にも、はい、ハードウェア的にも
ありますね、
技術がありますし、まあ、DXCC 狙ってらっしゃる方はもう言わずもがな、いろんなそのハイパワーのノウハウであるとかね、
うん、
アンテナのノウハウとかありますから、まあ、これは確かに自由な研究実験のプラットフォームの、まあ、場として考えられますよね、うん、あるいはそのコンテストっていうのが一つのその通信の機械っていうのはごめんなさい、マシンじゃなくてオプチュニティですね、
はいはい、
っていうことであるっていうことも言えると思うんですよ。例えばこのコンテストでいろんなその世界中からいろんな曲が出てくるから、そこをじゃあ実験の場にしようってことも考えられるわけですよね。うん、そうやって考えると確かにこのコンテスト、あるいは DXCC っていうのは十分その研究実験のプラットフォームとしての価値がありそうだと、
ありますね、
特徴がありそうだということは言えますね、う
ん、それからあとコミュニティがあるんですよね、
うん、
そこには情報をやり取りしたり、自分でやってることをいろいろ紹介したり、うん、あるいはその その技術的なところとかも皆さんで吸収できるようなコミュニティがあるんですよね。
そうですよね、
はい、
もうこれ多分アマチュア無線の各分野至るところっていう感じかもしれないですけど、うん、やっぱコンテストをその研究する人たちのコミュニティであるとかね、
はいはいはい、
まあ、研究っていうとちょっと大げさかもしれないですけど、まあ、楽しむ人のコミュニティクラスでもいっぱいありますよね、
うん、
でやっぱり DXCC のその情報共有これ大事ですよね、
うん、
DXさんの方々のその情報コミュニティすごく大事なものがありますから、
どこどこに行くって話とかね、
うん、
どのバンドがいい、周波数がいい、モードがいいっていう話とかね、
うん、
あるいはどこ の, その需要が高いからじゃあ行ってみようかとかいうことですよね、
うん
うん
うん、ですのでやっぱりこれはさっきもまあ、研究者コミュニティって言い方しちゃいましたけど、うん、そのコミュニティを作る働きっていうことですよね、はい、アマチュア無線のそれは確かにこのコンテスト DXCC の周りのところ現れてますね。
そうですね、
うんうん、まあ、例えばそうですね、まあ、コンテストにもいろいろありますけれども例えば、うん、そのコンテストもそのなんていうんですかルールの設計の仕様でいろんなコンテストが現れるわけですけども、
はいはい、
例えばその ARRL のもう我々大好きのフィールドデーっていうのはありますですね、うんうんうん、まあ、あれをコンテストって一口に言っていいのか分かんないですけども、
うん、
まあ、ああいうのって実はそのいろんな趣味とか社会活動の掛け算作用素 の, その特徴がありましたけど、うん、まあ、そういうところにもなんかかかってくるのかなと、はい、例えば無線だけじゃなくてそのいろんなその地元の人巻き込んで楽しもうぜっていうようなね、うんうん、楽しみ方もあるでしょうし、
うん、
まあ、そういう、なんていうのかな、まあ、働きっていうのも、まあ、コンテストの設計の仕様によっては出てくるんじゃないかなっていうところがありますよね、はい、うん、まあ、というところで結構このコンテスト DXCC シンプルなんですけど、
うん、ありますね、
いろいろ特徴出てきますよね、
はいはいはい、
でやっぱりこの特徴を知ることによってですね、そこからじゃあ例えばもっと研究実験ができしやすいようにどんなことがコンテストを作ろうかとかですね、
うん
うん、そのもっとコミュニティのいいコミュニティを作るためにどうするかっていうちょっとそういうこれからの価値づくりのヒントになるっていうこともあるんじゃないかなと思ってるわけです、
はい
はい、で続いてさっきもちょっと言いましたけどハムフェアみたいなイベント、まあ、イベントも関わり方いろいろですけどね、うん、参加する人もいるし出展する人もいるし、あるいは自分でイベント作っちゃうっていう人もいますからね、
うん
うん、それまでそこまで私はアマチュア無線と言ってしまっていいんじゃないかと思ってるんですけども、
はい、
さあこれに対してですねどういうその特徴を見出すかと、
うん
うん、これは逆にですねこの無線通信そのものではないわけですよ、この楽しみ方はネタなんですけどね、
うん、
無線通信はネタなんだけど別にそのイベントで電波を出して通信することがマストではない、うん、だからその周りの特徴が輝く部分なんじゃないかなと私は思ってこのリストに入れたんですけども、
はいはい、
うん、
まあコミュニティ言ったら変ですけどもでしょうね、
うん、
うん、それと知識の共有というかね、
うん、
知識の拡大という場ですよね、
うんうんうんうん、
でいろんな検証の場でもあるんですよね、
うん、
自分たちのやってきたことの確認ができる場でもあるというんで、まあ、言ってみれば一般の皆さんの意見を聞くための場所でもあるかなと、
うんうんうん、
それその社会活動にも近いところがあるのかなと思いますけどね、
うん、まあ、確かにその、まあ、さっきのちょっとフィールドデーの話にも重なっちゃいますけどもね、まあ、パブリックリレーションっていう話をこの間ハムハムの時にしましたけどね、
はい
はい、うん、どうやってそのアマチュア無線がその外に出てくる機会ではありますよね。
そうですね、
うん、で確かに今言ったそのコミュニティ の, その機能っていうんですかね、その当然そのコミュニティ形成っていうところもあるでしょうし、その既存のコミュニティの中でそのやってきたことの確認であるとか、あるいはそのノウハウを高め合うとかね、スキルを高め合うっていう、まあ確かにそのコミュニティのなんていうんですか、機能が強いっていうところはありつつも、まあただそのを通じて結局やっぱりおのおのですね、その研究であるとかやってきたこと、まあ、自分 の, こ興味のあるとことっていうところを高めるっていうところでは、
うん
うん、その参加することで引いてはその自分 の, その自由な研究実験っていうところを高めていくってことにもつながってるってことですよね、はい、
そうですね、
うん、ちょっと時間が押してるので後半ではまだ、検証したいことがいっぱいあるので、はい、続けてやっていこうと思います。
7N3CAA です。今日も暑いです。熱中症に気をつけましょう。ハムのラジオ。
はい、引き続きアマチュア無線の真髄を探る第5回ということで、5つの特徴でアマチュア無線の活動をちゃんと説明できるでしょうか回をやっております。はい、10個ぐらい実は項目用意してたんですけども、うん、意外と皆さん議論が白熱していただいてるんでちょっと飛ばしつついこうかなと思っております。はい、はいはい、次ですね、これいってみましょうかね。記念曲、
お
記念曲を、はい、まあ、解説する、あるいは最近公開運用するって話もありますよね。はいはいはい、で、まあ、あるいは公開運用とか体験運用とかやってくださいっていうことに今なってますけど、
うんうん、
まあ、記念曲その作って運用される方が、のが好きな方って結構いっぱいいらっしゃいますよね。
はい、
日本のアマチュア無線界に限らずですけどね。はいはいはい、でこの記念曲っていうのをどう捉えるかっていうことをちょっと考えてみようかなと思ってます。う
ん
う
ん
う
ん、そのほとんどが行事とともに行われるわけで、
うん、
行事の宣伝のために解説するのがほとんどですよね。
う
ん、
そうですよね。
うん、ということは社会活動の 手助けをする、
うん、
ということになるわけでしょうかね。
言い方悪いですけど、何かの その、うん、まあ、行事であるとかね、まあ、一応、うん、法令上は行事って言い方になってるんですかね、イベントを、うん、まあ、出しにしてアマチュア無線を楽しむっていうのが今まで、うんうん、記念曲 の作られ方だったわけですけど、はいはいはい、ただこれってすごくいろんなチャンスが眠ってるんだろうなっていう気はしてはしますよね。だ、うん、そのイベントをきっかけにアマチュア無線っていうことになってますけど、もっとそのフュージョンというかね、その間のところの、うん、なんていうんですか、そのミクチャーをができる機会はあるんじゃないかなっていうところはありますよね。うんうん、なので、これ私がその記念局のそのイベントで、まあ、記念局の公開運用とかやってますけども、その掛け算、その他の趣味社会活動とその掛け合わせ掛け算になりそうなんだけども、まだまだここ掛け切られてないんじゃないかなと思うわけですね。うん、まあ、ちょっとそれ具体的な何かっていうところはあまり今パッとすぐ出てこないんですけども、ただこれすごいチャンスが眠ってんじゃないかなっていうところはちょっと思いながら、ここで実はこのアイテムに書いたっていういきさつがありますけども、うん、まあ、これもだからどんなイベントに対してこの記念曲を置くかっていうのが非常に重要になってくるっていうことでもあるんですよね。
うん、まあ、一つはなんか教育で人材育成のためのね、
うん、
プログラムの一つとして、うん、の入り口として使うとかね、
うん、
いうことを考えると、その研究者の云々とか、
うん、
教育者としての、その入門コミュニティ、
うんうん、
でその一環としての活動としても見られるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、さすがリオさんはこう売り出し方みたいなところをこうすぐパッと考えてくださって、なかなかこの、議論もこういろんな角度からどの目線があっていいなと思っていつもあれしてるんですけども、いや確かに本当にそうなんですよね。うん、まあ、その教育っていう言葉、まあ、ちょっとこのコーナーでも後々としっかり時間取って取り上げようかなと思ってるんですけども、例えばその教育っていう観点だとですね、例えばボーイスカウトでその記念曲なんか毎年やってますけども、うん、あれなんかは非常にそのターゲットもですね明確になってるし、しかもそういうことに、ね、興味があるいろんなそのアクティビティに興味のある子どもたちをですねにこうアマチュア無線に触れてもらう、あるいはそれを逆にアマチュア無線をジョタっていう形で活用してもらうっていうところでは、結構そこはいい関係なのかもしれないですよね。うん、でもっともっとその教育的なところっていうと、まあ、ここからはちょっと頭の使いどころになるのかもしれないですけども、うん、例えばもっと科学館でこういう記念局の運用なんかやってもいいでしょうしね。
うん、
イギリスのその RSGB のですね、まあ、無線局っていうのがブレッチリーパークっていう博物館のところにあるんですけども、
はい、
ブレッチリーパークってあれ何やってるかっていうと、第二次大戦中にですね、チューリングがエニグマを解読したその、展示とかがあるところなんですよ。その旧軍事施設なんです、あそこ。でそこの一角にRSGB のそういう運用ができる場所があってるあるんですよね。
常設であるんですね。
常設であるんですよ。うん、ちょっといつでも運用できるかどうかちょっとはっきりしてないんですけども、 なのでそういうそのターゲットがその揃ってるところ ですね、例えばそういうその第二次大戦中 その通信に興味があるそういう博物館見に来た人にとってそのアマチュア無線実際にでき、うん、電波出せますよっていうのはなかなか魅力的じゃないですか。
そうですね、
うん、そういったところで、まあ、これは記念局というか、まあ、一応連盟の特別局みたいな扱いだと思うんですけども、うんうん、そういうところでやる、しかもそれを公開してあのやれるようにできてるっていうところは、うん、なかなか成功してる例なんじゃないかなとか、まあ、そういう一つ、まあ、こういう記念局一つとっても、まあ、いろんな考えようでこう価値をいくらでも伸ばせるよっていう話なんですかね、
う
ん、
そうですね、うん、あのそのいろんなイベントやってる場所で公開して、
うん、
あの無線局を設置してやる場合は広く広報の場にもなりますし、
うん、
アマチュア無線を通してそのイベントを知らしめるという、
うん、
その社会貢献活動にも使えますしね、うん、まあ、いろいろあると思います、
うん、ウィミンの活動あ関係を作るっていうことがね、うん、一番いいことかなと思います、
うん、
で、最後にですねこれだけは今日やりたかったっていうことをやっときますと、
はい、
今ちょっとディレクターからも言葉が出ましたが、
うん、
社会貢献活動での活用、
うん、
まあ、社会貢献っていろいろありすぎてちょっと悩んじゃいますけども、
うん、
まあ、例えば日本でいうとね、よく例に出されてしまうのが、まあ、あの猟友会があの鹿とか野生動物を駆除するときに、まあ、非営利であれば使っていいよっていうことに今法令上なってますけども、
うん
うん、まあ、そういったところに何か価値見出そうとするとどうなるのかなっていうことでちょっと難問をあえてここでぶつけてみようというですね、
まあ、ことをやってます。古くは非常通信とかいうその通信手段としての社会貢献でしたね、
うん、
古くはね。
そうですね、うん、まあ、当然その社会貢献活動のために無線通信を使うっていうことですから、まずその無線通信のコアの部分は絶対ありますよね、
うん
うんうん、でここでそのじゃあそこで研究実験が行われてますかっていうと、まあ、必ずしもそうでもないでしょうし、
うん
うん、
これはまあ地域コミュニティへの貢献というかね、
そうです
よね、そういうことになりますよね。ボランティア活動で活用しましょうっていう、まあ、実際に活用されてる例はあまり見ないんですけど、
うんうんうん、
しましょうというお声掛けが今広まってますよね。
そうですよね、
うん、
でさっき非常通信って言葉が出ましたけども、
うんうん、
私これねあの民間通信ネットワークってちょっと話しましたけども、
はいはいはいはい、
その独立したネットワークがこう世界中あまたにある、
うん、
ここで実はちょっとあのポイントがあるんじゃないかなと思ってるんですよね、
うん、
でつまりこれって、まあ、あの猟友会の人たちがその山の中ので、まあ、あのどその無線機で通信するっていう、まあ、ただ言っちゃえばそれだけなんですけども、
はいはい
はい、例えばあのまあ、ちょっと周波数の住み分けとかちょっと難しい運用上の問題はあるにしようですね、そういう人たちが山の中で無線機持ってるでそれで聞いてるっていう状況って、
うん、
例えば私みたいに山に登る人たちにとって例えば そういうところを聞いてる人が必ずいるって思えると結構心強いんじゃないかなと思うわけですよ。
あ、万が一のために、
うん、
ってことね、
で山深いところで430で、うん、その街中まで飛ぶかって言われたら必ずしもそうじゃないことがあるわけで、
うん、高いところまで行かないと無理とかね、うん、ありますよね、
うん、そういう時にそのそういう実際に使ってる人がいる、そういうチャンネルを知ってるっていう状況が作れればね、
うん、
その猟友会の2人だけにメリットがあるんじゃなくて意外とその、うん、それ以外の人たちその民間通信ネットワークの一員である人たちにも、
うん、
メリットがあるっていうことが作れるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、うん、今行われてるかどうかは分かりませんけども
今行われるか分かりませんけどね、
はい
うん、
でもそういうことも可能なわけですね。
そうですね、
うんうんうん、
っていうことで意外とこの社会貢献活動もうまく取り込めるんじゃないかなと私は思ったんですよ、
うん
うんまあ、やや強引かもしれないっていうのとあとあんまりまだ猟友会での、ね、活動って活用ってのは少ないですけどもね、うんうんということで、まあ、あとじゃあマラソン大会とかどうなるんだとか、うんうん、ちょっといろいろ難しいこといっぱいあるんですけども、
そうですね、う
ん、まあでもマラソン大会の話も多分さっきの記念局の話とかにちょっとつながってきたりもね、あの
そうですね、あのいろいろ救護班の手助けをするとかありますからね、う
ん、ありますからね、
コースのチェックをするとか、だから救護班とつながればそういうその救急ネットワークとのつながりが出てきて、
うん、
ここにまあ新しくコミュニティはできますし、掛け算の作用が生まれてくるわけですね、
うんうん、ということでやっぱりこのいうふうにちょっとアマチュア無線外側から見てみるとですね、
うん、
大したことないようなその通信だけだなと思ってたところでもいろんな見方ができるんだなっていうことをちょっと分かっていただきたかったなというのが今回の、うん、まあ、神髄投資の一個の趣旨の一つだったんですけども、
はい、
まあ、この5つの私 の、 あの分け方っていうのはちょっと必ずしも正しいかどうかちょっとまだ実際には分かんないんですけども、
うん、
まあ、大事なのはこう外から見る、外からアマチュア無線の全貌を見るって結構ご利益があることだよっていうことですよね、
はいはい、
うん、で、いうことをですねちょっと皆さん感じていただければなと、この神髄をやっている、まあ、甲斐があるなというふうに思うわけです、はいはい、というわけで今月の神髄はだんだんお時間もなくなってきたところでここまでにしようかなと思っているんですけども、次回ですねちょっとこの間スウォット分析ってやりましたよね、
はいはい、
このアマチュア無線の強み、それから弱み、うん、でそれから外側の機械とか脅威とか、うん、まあ、4つ4マス書いてやってましたけども、
うん、
さっきの5つの特徴をですねこのスボット分析にちょっと戻してみようかなと思ってるんですよ。つまりそのアマチュア無線の強みってこんな5つあるよねっていうとこから始めると何が起こるかっていうのをちょっと見てみようかなと思っていて、それがうまくいかなかったら別のトピックにしますということで来月もお楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございます。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということで今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい、
はい、アマチュア無線の真髄ということでね、
うん、
いろいろと話が広がってきまして、
うん
うん、よく考えると結構難しいところもありますね
難しいところですけど
根が深いですよ
あまり難しくも考えたくもないしね
、うん、まあ月1回ぐらいですよ多分番組として、ね、しかもラジオでやってますから、ね、本当にちょっと頭の中頭使って聞いていただかないといけない内容にはなってしまってるんですけどもね、うん、だからやっぱりアマチュア無線のそのすごいところっていうのは基盤がやっぱり人対人のコミュニケーションにあるところっていうのは絶対強さがあってですね、で今日ちょっとそのコミュニティの形成の作用が強いですねって話したんですけども、そこのやっぱり基盤にあるところってきっとそこなんですよね。必ずその FT8 であっても CW であっても、まあ、間はのね通信の形というかそのプロトコールみたいなところにはコンピューターが入るかもしれないですけど、絶対その両端に人がいるっていうその構造は変わんないんですよね。うん、なのでそこがやっぱり実はそのアマチュア無線の基盤になっているっていうところとは言えるわけで、まあ、もしかすると全てその今と言った特徴みたいな話ももしかしたらその辺から全部由来してるのかなっていう感じもしちゃうんですけどね。
そうですね、つながりが出てくることは考えられますね、
まあ、まだまだ真髄は深いというところで、はい
はいはい、ではまた来週を楽しみに。
そうですね、来月、
はい、来月、
まあ、毎週やると多分皆さん寝ちゃいますんで、
ヘトヘトになりますが、
はい、1回ずつ1回ぐらいこういう小難しい話をさせてください、
うん、はい、では来月もお楽しみというところでございます、はい、
ありがとうございました。
ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見ご感想お叱り雑談無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先は ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またホームページにありますメールフォームからもねお送りいただけますので、そちらの方もご活用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と
JR2KHB 須田と
JF7ELG 小畑と
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、73
さよなら。さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。